辺境デパン社交渉始まりました。ウエス静かすぎる普段は飲み屋ラジオをもっとずしてるこの辺境デパン社交渉ですけど、今日はちょっと趣向変えてうちで収録しております。うちで収録するということで、ゲストが一人います。自己紹介お願いします。
カンナソラです。
はい、奥さんのおなじみカンナソラさんです。お世話になっております。
お世話しております、
自分が知ってる人は知ってると思うんですけれども、イラストを描いて飯を食ってる人間でございます。今回のテーマであるライトノベルの表紙、この表紙のイラストを描いて本を作ったことを何回もあって、それよりももちろん斜めの表紙を読んで内容を読んで育ってきた人間でもあります。自分がこうして表紙のイラストについて語ることもまあたまにはいいんじゃないかなと思って企画した今回の、テーマなんですけれども、奥さんであるカンナーさんも大体似たようなって言ったらあれだけど、
あんまり似てないと思うよ、うん、
まあ結構似たようにみんなと同じようにこのラノベを読んで育ってきた善良な市民であります。
市民、うん、うん、
大体自分より2歳くらい若いんだけど、君は
2歳半若い、
うん、まあ、ギリギリ同世代と言ってもいい、同世代と言ってもいいオーチュンキャスト読んでないぞ
漫画で読んで
た。ああじゃあ大丈夫だ、うん、そんなわけでライトノベルの表紙について話そうって思った段階で、なんかお互い思うことが結構あったのかな、だったのか、いろいろ本屋にて今の現在のライトノベルっていうのがどういうものなのか、陳列がどういう感じになってるのかっていうのを調べてきて、目にしていろいろあーたこうだいて、ちょっと話すこと尽きちゃったなっていう現状が正直あるんですけど
もう言いたいこと大体言ったね、
うん、ちょっとそのまま言うにあまりにも支障があるからよかったのでちゃんと噛み砕いて誰に聞かしてもいいような当たり障りのないようなことにして、総括として今日何らかの結論を出そうと思うんですけども、多分出ないと思います。モヤモヤとしたような感じたこと思ったことの雑談ができればいいなと思っているわけです。
テーマが広すぎるよね、
うん、
うん。
最初はイラストについて、ライトノベルの挿絵についても語ろうかと思ったんだけれども、ちょっとね、
うん、ちょっと広すぎる、
話と散らかっちゃうよね、うん、
もう誰々さんのイラストはとか言っちゃう、
うん、
うん、
それでもおっさんとお姉さんが昔話に花を咲かせて10代お断りみたいな話になるのが予想されるので、今回はあえて絞ってライトノベルの表紙、多分皆さんが本屋に行ったら必ず見るであろう表紙のイラストと、あとはデザインとか見せ方とか、そういう本としての見た目、外見、プロダクトとしての外見ですね、でこのことについて漠然と喋ってみようと思って、今回ツイッターでお便りを募集しましたよね。
おお、来たね、
最初全然来なくてどうしようかと思ったんだ
けど、焦ってたね、一緒
当たった、焦った何回か CM 打ったなんだけど結構来たね、4、5、6、7、8、9、まあ20延べ20通くらい、
うんうん、
まあ一人連投してる
けど、ね、一人連投もあるけど
まあいいや、その辺皆さんの意見の一部ということで、
うん、
そういう皆さんのボイスと一緒に進行していけたらなと思います。
わー、
なんか勝手が違うねなんかしらじらしいな。よし、まあその鳴らしながらやるか、
うん、で、すごい範囲が広いけど何からいきます？
そうだね、こういう時はお便りだ。お便りを読もう。
そうだね、最後に来た神原かささんのタイトル、カバーイラスト、この2点で 内容がなんとなく想像でき、かつ好奇心を抱かせる組み合わせが良いラ、ラ、ん？良いラノベの表紙だと思います。書く人と書く人の共同作業が結立するという意味でも大事な要素。
ありがとうございます。なるほどね。
ごもっともだと思う。
表紙で表現できる情報量っていうのはもうタイトルとカバーイラストしか基本的にはないのだよね、
あとはまあ新刊が出た時の帯ぐらい、
ああそうだ、神奈さんの経歴として書店員経験者っていうのがあります。何年間やってたんだっけ君。
3年ぐらい。
3年長いね。
3年ぐらい、
ライトノベルの棚ではないんだっけか。
ライトノベルの棚はほとんどなかったね、あそこの本屋さんは。
そっか、某本屋。
某本屋は、
なので本屋さんにとってのラノベがどういう商品だっていうことはもうこっちの人の方が専門なのでちょくちょく助言いただけたら番組としてもありがたいですが。
おお、でもあの頃とまた違うかもしれない。わしがそのバイトしてたのなんてピー年前だから。
そうか、ピー。
そんな長くない。そんなにブランが長くないよ。
ほお。はう。まあ、そんなわけで帯もいつまであるかわかんないってのはちょっと個人的には怒りだった。
ああ、帯こっちでつけてたからね。
帯が出版社から来るんだ。
どうなんだろう、他の本屋さんがどうかは知らないけど、私は帯を延々つける仕事っていうのをバイトでやってたことがある。
帯係。
帯係。それはライトノベルではなかったけど、普通の岩波とか、そっち系の。
ちなみになんで帯は外れるか一回前に聞いたことがあるけど、
なんだっけ、
新刊じゃない時に帯が外れる理由、
次の帯に変わる時とか、と新潮社とかがなんか読書月間みたいのをやった時は、終わった時はみんなでわーって外すとか、そういうことかな。
あとは新刊じゃないラノベがたまに縦に刺されてる時に帯が外れてるのたまに見るんだけど、あ、それで例外的かな、むしろ帯のない裸の状態で本棚に刺されてる本屋があった気がする。まあ特に外す理由がなきゃ外さないってことか。
外すのも仕事量に入っちゃうからね。
まあそうだね。
あれシュリンクする場合ってどうなんだろう。
ああ。
うちシュリンクしてなかったから、あれだけど、帯してシュリンクって詰まったりしないのかな。
ちなみにシュリンクってのは透明の、ビニールの、透明のビニールで本をくるむっていうあれですね。
空気抜いてる。
よく新刊の漫画本とかそうなってる。そうだね、いちいち破んのかな、
それもまた面倒だね。
ね、そうそう、このシュリンクってのが最近本屋見て我々が問題なって思った。
あ、
問題っていうか、なんていうかね、
ラノベね、
立ち読みできないんだよね今。
漫画はまあなんか立ち読みされちゃ困るっていうのも分かるんだけど、ラノベ文章最初ら辺ぐらい読まないと相性わかんないよみたいなのあるよね。
本当ね、文章読まないとほとんどジャケ買いみたいなもんだからさ。
裏のまあ、あれ裏のあらすじって作家さんが考えてるの？
いや、あれは編集者が考えてる。
じゃあ裏の文体じゃさ、わかんないわけじゃん、中が。
裏の文体じゃわかんないんだよ。
なんかすごいキャッチでポップな感じかなと思ったらいきなりこう、全面真っ黒みたいな文章なのかもしれないし、
まあそりゃ作者自身がもう話題沸騰、今時代の最先端へ行く魔術バトルみたいなことを書くわけないじゃん。
恥ずかしい。
恥ずかしいじゃん。
いやでもそれ話題沸騰が書くのは帯じゃん。
ああ、
裏は純粋にあらすじじゃん。あ、
そうか、そう、
俺これからどうなっちゃうのとか書いてあるやつでしょ。
ちょっとそれやっぱ作者としても書けないよ。
いやいやいやいや、どうなっちゃうのってなってる時点で、一人称だって想像するじゃない。
それはちょっとどうなっちゃってんのね。今ちなみに手元に、今我が家にあるライトノベルっぽいものを、
ぽいものをライトノベルだよ。
手当たり次第に持ってきて裏表紙を見たりしてます。 やっぱ自分の仕事から不死身ファンタジアが多いよね。
うん。
ファンタジア文庫もこの白い四角い枠っていうルールがなくなってから、
うんうん、
裏表紙のところにあらすじが見えるように書かれるようになって、これは非常にありがたいよね。
うん。
うん。やっぱり超展開って書かないよ作者。
そうだね。
うん。
さすが大楽さんが勇者も振り回される、うん、残念系日常ファンタジー。
ファンタジー？
このびっくりマークとハテナマークが一緒になったのをどういう発音したらいいか分かんないけど。
うん。まあ、うん。やっぱ編集さんだね。
やっぱ編集さんなんだね。
編集さんここ命をかけてやるべき。大変だよ、
うん、
これだけで買わせるってさ。
いや、やっぱり中の文章読めないと買えないよ。
うん。なんだけど本当シュリンクされてるってだけで読めないんだよね。
うん、
うん、
そんなに扱い悪いのかな。
あー、そんなに扱い悪いのかな。
なんかいや、前実家の近くにあった本屋さんが、
うん、
シュリンクされてなかったのに、
ああ
立ち読みやめてくださいっていう張り紙が張り出されるようになり、
あ
その後シュリンクされるようになった。
あ
ブ
ックオフかなんかと思ってんじゃねえかな客の誰かが。
まあ、読み方によっちゃダメになっちゃうからね紙。
うん、いや全く立ち読み問題については後でまた回を改めて話そうと思うんだけれども。
あ、そうなの。
もっと見本紙、見本紙はいいんだよ。見本紙じゃない在庫を取って立ち読みするやつ。ガ
ーねえ、
ね、
夏とかね、ちょっとこう髪がたわんじゃったりとかしてね。
水分含有量、
こう多分塩分も入ってんだろうなっていう水分ね。
そう、サハラ砂漠に行って緑化してくれ、その水分量ね。
言うね
よし、まあね。まあでも見本を読んでくれるのはもうすげえウェルカムなんですよ、
うん、
読むためのもんですから。コミックも今日見たね、見本お試し読み小冊子、
うん、ね、1話分ぐらい、あれはすごい助かるね、
うん、
小説でもなんか最初の1ページでもいいから載ってるといいんだけど、
うん、
まあ全部やると大変だから、
うん
うん、
いや結構読者は試し読みしたいと思うよ、
うん、
まあそういう意味でこのタイトルカバーイラストこの2点で内容がなんとなく想像できるのが必要っていうこの神原さんのお便り、
うん、
本当に切実な話だと思う、
うん、でしかもこの前提としては、
うん、
このタイトルとカバーイラストから想像した内容っていうのが中と合ってなきゃいけないんだよね。
ああ、そうだね、
うん、これ大事、
うん、まあ結構合ってる、うん、ちゃんとプロのイラストレーターが話を読んで絵を描けば、
うん、
そうだな、物語の内容とか雰囲気とかキャラクターの性格だね、あとは、
うんうん、
そういうのはさすがにある程度正確に盛り込んで表現できると思うんだけど、
うんうん、
それがどういう話かっていうのはなかなかキャラの立ちイラストだけじゃ、
そうだね、
表現難しいわけだ。
セーラー服着てる女の子だけの表紙だと、
うん、
この子の残念に日常系ファンタジーなのか、
うん、
ファンタジーって言っちゃった、
うん
うん、学園ものなのか、
うん、
いきなりこの子が日本刀をブンブン振り回すのか分かんないもんね、
うんうん、本当はセーラー服なんて1秒くらいしか着てないのかもしれない。
うわ、
うん、でもセーラー服が可愛いから表紙にセーラー服にしようと思ってそのイラストにした場合、振ってみたらセーラー服ないじゃん、
俺のセーラー服が、
セーラー服が5行で消えたって何かねえねえな。
うん、そうそう、うん、この矢月あけるさんのお手紙とか、
おお、
表紙は弱々しさを訴えるような萌えキャラだったり艶っぽいイラストでグラビアっぽく描かれているのに本編は生死をかけた戦争の真っ最中だったり、 表紙と同じような表情を本編では全く書かれていないギャップ、総数としては少ないですけれど印象に残りました、
うん、これはギャップを逆手に取ったっていう意味だよね、
うん、
こういう効果もあるにはあるんだと思う、
うんうん、
そうだな、どっちもあるだろうね、
うん、
ああそうだな、多分今世の中にあるギャップで一番ぶち当たる頻度が高いと思うのが、え、主人公こんなやつなのっていうことなんだと思うんだよ。カバーに主人公出てないじゃん。
私それ内容まで読んでないから何とも言えない、
うん、いや間違いないと思う。ライトノベル、まあここで言うライトノベルってのは狭い範囲かもしれないけど、
うん、
主人公が男のライトノベルの場合、
うん、
表紙にヒロインだけが来る可能性が結構高いんだよね。
ああ最近見るのね。
最近見るのね。
うん、あの背景白い系とかね。
うん。俗に言う。
俗に言うんだ。
我が家で言う。
我が家で言う。
背景白い系。
うん。
主人公の姿顔が全然見えなきゃその話がどういう視点で語られるかっていうのが予想しにくいじゃない。
逆に知りたくないのかもよ読者が。
知りたくないのかな。
ときめきメモリアルやるときに主人公顔全然わかんないみたいな。
ああ、そりゃもう没個性としての主人公だよね。
うん。
プレイヤーイコール主人公にさせるために。
うん、だって超個性的な主人公の男の子だったら表紙に来るでしょ。
うん、でも売れない絵かもしれない。
オーフェン真っ黒なのに表紙にいたじゃん。
オーフェンはすげえ前面にいたな。
うん、いたよ、ちゃんと真ん中にいたよ。
うん、まあ今でもいるし、今でも目つき悪いし、
うん、いい年になったし、
うん、やりっぱになった。それ言ったら信念の武器はもう相当なもんだね。
ちょっと待って、でも主人公超ちっちゃいと言われるよ。
ああ主人公大体ちっちゃかったね。うん、9分の7くらいちっちゃかった。8巻目に至っては主人公いなかったからね。という裏の面もある。今もあるのかな。
うん、あ、なんか最初このテーマをラジオにするみたいな話の時に、
うん、
いや、やっぱり背景白いやつ増えたよなと思ってたけど、
うん、
改めて本屋さん見てみると、
うん
うん、種類としては実はそこまで大きな割合ではないってことに気がついた、
うん、そうだね。ああ意外にそうかもしれない、
うん、その代わり、うん、まあ本屋さんによるとは思うんだけど、
うん、
私が見た限りは平積みに多い。
ああ。
うん。
平積み、新刊とかアニメ化と連動してるやつとか、長期シリーズとか、まあ一概には言えないか。
うん。あとは、まあ私が中高だった時は本当に富士見ファンタジアとスニーカーと、
うん、うん、
あとまあ女性向けのちょっと面白い、ん？面白いじゃない。女性向けのちょっと少女漫画っぽいイラストの方のラノベのところぐらいしかなかったけど、今なんかいろんな、うん、ラノベもいろんなところから出てて、そっちは別に背景白じゃなかったりとか。
うん、そうだね。
うん、
白背景にもいろんなパターンがあってな。キャラクターの面積とかキャラクターの周りに広がってるエフェクトとかそういうものを合わせれば白い面積が相当少ないっていう白背景の絵もあったりしたよね、うん、
この間話してたストリートジャケットとかそうやね、
うんうん、本当にキャラの線とか影が真っ黒が入ってて、うん、アメコミチックでかっこいいラストなんだけど
後ろさんね、
うん、
うん、前の四角い形式の時は本当に背景もあったんだけど、
うん、
最終巻とその前と、まあ、何冊かは背景なくなっちゃったんだけど、
うん、
でも主人公の男が普通に前面に出てたし、
うん、
まあ、ヒロインの女の子も出てたり、
うん、
あと多分なんかお互いの趣味である鎧とかもガツガツ表紙に出てて、全部合わせると白いところがほとんどないみたいな絵になってたね、
うん、あ、それに関してお便りがこっちにもあるね。五つ部のぞみさんかな、25歳男性。表紙でキャラクターを押すのはいいんです。それがキャラクターで見せる小説としてのライトノベルですし、けれどキャラクターが集合した表紙はかなり減った気がします。中身の問題かもしれないけど少し寂しい。
あ、
集合イラスト確かに少ない。
そうだね、
気がする気がした。
一番なんだろう、目につくのは女の子一人とか女の子二人だね、
うん、女の子プラス背景とかもだし、うん、あ、自分の話なんだけど、7人の武器が書いてた時は基本的に一冊に7人全員が入るようにっていうルールで書いております。分冊だったら8、9巻だけ3、4とかに分かれてたんだけどな。
うん、
これはもう集合絵、ザ集合絵っちゃ集合絵だね。
うん、
あと大楽さんの今続いてる新シリーズビッグフォー面白いです。みんな買おう。みんな買ってどんどん続けさせよう。それでお楽しみビッグフォー、これも毎巻メインキャラクターの4人が必ず一度に返して書かれてるっちゃ書かれてるんだね。これも集合絵の一つだ、うん、あとロープレワールド、自分がドットを書いていて面白いです。みんな買おう。買ってくれ頼む。このロープレワールドもこっちはチビキャラ、デフォルメされたチビキャラが必ず複数人紙面の上で楽しそうに遊んでいるっていう表紙なんやね。
うん、
これも集合絵の例だ。
ロープレワールド背景あるしね。
うん、白い面積がほとんどない。結構特殊な表紙だよねロープレは。
うん、あれロゴの色も違うっちゃ毎回。
毎回変わってる、ね、うん。そろそろ配色きついんじゃないかなって。やっぱ集合するとさ、
うん、
キャラクターの絡みで想像できる範囲が増えるよね。
そうだね、どういう話なのかとか、
うん、キャラクター小説としてもこの2人3人4人はお互いどういう感情を持ってるのかとか、
うん、
どういう関係性を持ってことに当たったりするのかとか、
それがまあ一冊で終わる本じゃなくて、それこそ2巻3巻って進んでいく本になると面白いかもしれない、
うん、
そっちの方が、
うんうん、こいつとこいつの組み合わせで書かれんのかよみたいなこともあるかもしれないし。公式カップリングこれかなみたいなことも言われるかもしれない。
師匠最近テニスの見過ぎですよ。
ん、いや、そりゃ悪い。もごもご。なことない。
背景白い表紙っていうのを気になって見るようになってから思ったのが、
うん、
タイトルのロゴかな。
おう、ロゴね。
大きいよね。
うん。
いや別にそれが悪いとかじゃなく。
うん、そうね、
うん、
面積デカめ。個人的な思考では結構文字をあえて主役にとって全面にバシッと配置してる表紙は好きだったりする、デザインとしてね、
うんうん、
それで絵が隠れちゃうかもしれないけど、まあ、そこはデザインとイラストレーターの力の配分、意思の疎通があればかっこいい表紙にできると思うんだけど、またタイトル長いとロゴはでっかくならざるを得ないってのがある。
そうそう、
まあまあ、
うん、
最近もね、
最近ね、
うん、そうだな。あとは表紙に関数表紙があるとすげえありがたいっていう。また武器話になるけど、シーンの武器話自体はサブタイトルに関数表紙がされてなくて、これが1巻2巻ですよっていう数字がなくて、カバーイラストに必ずこれはエピソード何ですっていう 数字を書き入れてて、それについてくれてる答えもあったね。
うん。
ミスター M さん、高校生男性、
今まさにだね。
うん、ほんとこういう現役読者の人の声を聞けるのが嬉しい。
うん、
なかなか我々大人になっちゃったのかな。ライトノベルをたくさん買って読んでるっていう生活ではなくなってしまったからね。
うん、あとなんか自分が何かに反発心を持った時に、
うん、
歳を取ったから反発心を持ってるのか、
うん、
そうじゃなく普通に反発心を持ってるのかが分かんないっていう。私の知ってる頃はこうじゃなかったっていうような人にはなりたくないんだけど、
うん、ね、
みたいなね複雑な感情があるので、
もうこれが解放主義の話だけだったとしたらもう
辛い。
この番組はちょっと辛くなってしまう。
正直現役高校生もこう思ってるじゃんってちょっと言いたい。
うん、で、こういうの聞きたいんだけど、まあさすがに好きですか意見聞けるわけでもないからね、
うん、
想像するっきゃないんだけど、とりあえずこのミスター M さんで、あ、彼は結構お便り連投しちゃってて、
ね、これだ、
まとめて読むか。こっちを聞いて、まず、個人的には温かい画風とかの表紙だと純粋に本の内容も楽しめるし、絵も楽しめるし、好きかな。岸田メルさんが書かれた神様のメモ帳とか、今野さんも書かれたシーンの武器屋とかはそのおかげで買ったような気もします。あとあとあと、表紙のタイトルのフォントって結構読者に与えるイメージ違うと思うんです。例えばさっきの神様のメモ帳のタイトルのフォントが有沢会社だったらもっと鬱な感じだと思うし、フジポップだったらロリコンラノベだと略、いろいろと個人的な自動都市は触れる話を尻滅裂にしちゃいましたが、最後に一言だけ、市民の武器屋の関数を表紙の絵から探すのは楽しかったですとのこと、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトルのフォントってのは結構最適だよね。
うん、かっこよさ違う。
今手元に電撃文庫のラブナドールという小説自分の長い友人である
天貝太郎さんね。
天貝太郎さん、
うん、
正式名称不正、まあいいか、から忍者だしね。
どっちが正式名称だって、絶対あの真の名は語るはずないから、忍者だから。
実は我々も真の名知らないですよね、彼。とにかくめちゃくちゃ絵が上手くて可愛くてエロい。天貝太郎さん、かっこ新人、かっこ30歳。天貝太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、すげえ可愛い新刊が出たんですけど、これはもうフォント見ると分かるので話の雰囲気は
くるっとしてるからね。
くるっとしててくるっとしててひらがなびっくりマーク。もうおっさんの声で読みたくないタイトルですよ。 20P さえもきついかファンタジア文庫リニューアル前はもうタイトル文字なんて全部真っ黒のゴシック体でしか書かれてなかったから、最近のリニューアルでフォントが自由に選択できるようになったってのは非常に個人的には嬉しい。
うんうん、より漫画チックになったっていうか、
うん、漫画の表紙みたいだね。
うん、
これはいいみたいね。これはさすがにデザイナーさんいい仕事してるなって思うカバーが結構多いんだけどね。
うん、難しいだろうけどね、絵に合わせてロゴ入れる
の、うん、最後の最後に作るんだろうなロゴとか。
うん、個人的には白抜き結構好きだな。
うん、ああ暗いところに真っ白い文字
全面絵描いたところに、
うんうん、そうだね、個人的にも、おう、そう思う。
うん、ただ結構硬派なイメージになっちゃうから。
けど、ね、端正なイメージになっちゃうね。
うん、硬いとか、
うん、真ん中に細い文字で1行だけ入れるとかかっこいいよね、うん、
かっこいい。
文字だけの表紙ってのは結構ハードカバーの一般文芸コーナーを見ると結構そういう傾向が もう何十年も前からそういう表紙があったりするんだけど、イラストと兼ね合わせた時のタイトルロゴ、タイトル文字の入れ方っていうのはまた独特のバランス感覚があると思う。
うん、
これ結構帯にも言えたな。帯のフォントまで完璧に考えてればもうこりゃすげえって、
うん、
手叩いて感心したりすることもあるんだけど、
帯の色とかね、
帯の色ね、
ドピンクとかね、
そういう話あったね、
蛍光グリーンとかね。
うん、個人的にはレーベルで帯の色を固定しちゃうっていうのは良くないと思う。
良くない、あれ良くない、本当に
あれは出版社の英語だよ。
それともあれかな、あの、うん、コスト的な意味なのかな。
まあ二色印刷すりゃ安くは上がると思うんだけど、
にしても字の色変えた方がいいと思うな。
毎回 DIC 色見本書をひっくり返して最適の2色の配色とかを考えるべきだと思う、少なくとも。
うん、
帯なんて一番手触りに関わるところなんだから、ここもうコート紙とかじゃなくてザラザラしたクラフト紙とかにしたらもうみんなビビるんじゃないかな。例えばね漫画らしいんだけど、四つ葉の単行本って毎回クラフト紙の帯がついてるんだよね、うん、あれ結構印象が違い的です。
色味もね、
うん、クラフト紙に緑がいいかな、
うん、
緑とあとチョコレート色のインクか、それの二色印刷。ほとんどのロゴの色とかは好きなんだけど、なんでこんな色にしたんだよって思うこともまああるっちゃうけど、これ個人の趣味だね。
まあまあまあね、
この辺りはちょっと自分でも偏見入ってるかもしれんと思うんだけど、女性向けのライトノベル、
うん、
なんちゅうかそっちの棚だね、
うん、
言ってみると結構蛍光ピンクが多いって印象がある。
あ、
見てみるね。
あ、でもね、レーベルによるかも、
うん、
私が高校生の時とか読んでたのは、
うん、
ロゴもこじちゃ色だったよ、確か。こじちゃ色の周り渋抜きみたいな、
うん、
絵に合わせてんのかもしれないね。結構最近のとかってカラーインク的なのとか CG 的なのがツヤツヤしたのが増えてる印象だったな。
うん、そうだね、
うん、
白文字の周りをピンクで囲ってその周りを
あったね、
で落とすみたいなメタリックのやつ、
うん、ちょっとグラデーションで真ん中に光が当たってる感じにするのとか、
うん、あなたにちょっともう懐かしい感じがする今は
そういう人が買ってんのかもしれないけどね、うん、
あ
もしかしたら
同世代とか、
うん、実は
なんとも言えんけど、
うん、
個人的にはもうちょっとモダンになってもいいんじゃないかなと思う、ライトノベルは。
うん、どうなんだろうね、ライトノベルの定義にもよると思うんだけど、
うん、
私の認識だと中高大学生ぐらいまでが、
うん、
まあ、小説読むのはちょっと重いけど、なんかこういうのを本読んでワクワクしたいみたいな、
うん、
それぐらいのいわゆる若年層をターゲットにした、読みやすい小説、
うん、その読みやすさについてどういう触れ方をするんだろうって今考えたんだけど、うん、難しいから読みたくないってのはなかなか意識しにくいと思うんだよ。
実は違うよね。
うん。
何の定義だったか忘れたけど、
うん、
表紙に漫画みたいなイラストを持ってくることで手に取りやすくしてるっていう、うん、ライトノベルについて、うん。
なんとなくなんだけど、学生の時はライトノベルを見て、あ、これは自分の世代のために書かれた本なんだって思って。手に取った気がする、
うん、
大人が読んでるものと同じものを読みたいっていう背伸び感じゃなくて、
うん、
まあ、小学生くらいの時にライトノベル買い始めた時は本当に背伸び感だったんだけど、
おお、小学生で、
小学生でロード総選挙を買いましたよ。
重いの買ったね。
うん、兄貴持ってたはずなんだけど、なんで買ったんだろう。え、わかんない。
小学生にとっちゃ結構でかい買い物だよ。
うん、頑張った。
うん、
すげえよな。あ、大人にとって思う、大人にとって思うのはね、 ロード総選挙は確かに背伸びだわ重い、
難しいよ、
難しいし登場人物多いし
私スニーカーとかであの漫画になったの読んでたけど、
あ
難しかったもん、目キカキカするし、
漫画になったって山田明さんの、
そう
山田明さんの絵はもう全然話違うよ、
美術品だった、
あれロードストーン戦記っていう山田明さんが描いたロードストーン伝説だよ、
おおって言いながら、うん、震える手で読んでたよ、
うん、
うん、ベンデバーってこういう時使うんだみたいな、
あベンドバーかっけよね、
ベンドバ
ー、もう魔法使いレベル7か80問で棒を曲げる魔法ってのがあるん
だよなんでここまで来て棒を曲げなきゃあかんのかみたいな、
あれもうファイアボールとかすげえ打ちまくれんだけど、なんで
鉄曲げんのみたいなね
常々思ってたんだけど、言
ってたらなんか檻から出る時かなんかにね、
お
使ったんだよね、
あれあと魔人のハルバードを曲げたの、
ああそうだ、
うん、ものすごく強そうな魔人がぶん回すハルバードが当たる寸前にベンドバーガキーン、
かっこいいみたいな、
すげえかっこいい、もっとかっこいい、
こんなことできたんだみたいな、
うん、
そりゃレベル7にもなるわみたいな思ったけど、
うん、いやあれは絵の力だと思う
実際 TRPG だと判定入るよ、
うん、まあ入るし、あーその棒曲がったよ、棒曲がったのがゲラゲラってみんな爆笑すると思うんだけど、山田さんが
山田さんの
目になるとめちゃくちゃかっこいい、
曲がった
魔法すげえ、まあこれは絵の力感じたのよね、
話がそれました、すいません、
うん、いやいや、まあ絵の話だしいや盛り上がったベンドは何の話だっけな、
師匠が、
うん、
もっとシックになってもいいと、シックって言ったっけ、
うん、ああモダン
になってもいいと思うって言ってただね、そのモダンが好きっていうのが、
うん、果たしてリアルタイムの趣味なのかどうかっていうことだよね、
うん、そうそう、多分過去の自分も好きだったとは思うけど、
うん、
ライトノベルはそういう意図で作られてるかっていうと、
うん、
みんなにとって受け取りやすいのどうなんだろうなって、
うん、
ただねこの間師匠にも見せたけどさ、
うん、
なんかライトノベルっていうのは表紙に漫画みたいな絵があって、
うん、
中開くと下の方が白くって、
ああ本文ね、
うん、
うん、
なんかセリフがいっぱい入ってて字の文が少なくて読みやすいんだよって書いてあったのを見て私は絶望したんだけど
そうだね
、そういうつもりだったのかって、
うん、
悲しかったんだけど、
もうノアにピローズのインスタントミュージックが流れちゃうよ
インスタントミュージック覚えてないじゃん
くたばっちまえよって歌っちゃうよ、うん、
なんだけど、
うん、
果たして本当にそんな字の文が少ないの読みたいのかなって思って、
あまあライトノベルをけなす文脈としてなんかもう字の文多くてめんどくせえ、うんっていう話もネットを見ればあるんだけどさ、
うん、
絶対全員そう思ってねえだろ、
でその本には斜め読みしやすいとかまで書いてあったんだけど、
うん、そりゃてめえの読み方は知ら
ん、お前みたいな筆者が魂込めた文章を全部読めみたいなな あなあって思ったんだけど、
うん、
私が高校生とか中学生の時そうだったかなって、
うんうん、
で思った時に、
うん、
確かにその漢字がいっぱい入ってるとか、
うん、
こうビジュアル的に開いた時真っ黒だと
赤いよ砂目
おっていうこう重たい感はあるんだけど、
うん、
字の文少ないのが好きかって言ったらそうでもなくて、
うん、
ちょっと難しい単語入ってるぐらい、
うん、
ちょっと自分がこう背伸びする感が好きだったりとか、
うん、
逆にこうあの効果音とかを一行で書かれると私をバカにするな、
まあ一行だったり二行分だったりする
けどね、一行分だったりするけどね、あーってねうんって思ったりとかしてたなって思って、
まあ交換文化に対しては 多分スレイヤーズの名前あげときゃいいんだろうと思うんだけど、
一番最初に来たのそうなのかな。
少なくとも2行分で書いたのはスレイヤーズじゃないかな。
ラムネ&フォーティーは
そうなのか。
うん、
あ、同時期ちょっと詳しくない。
うん、どっちが早いか分かんないや。
でもまあ結構交換は昔から書かれてたよね。
書かれてたね。
うん、いざ自分が小説書いてみるっていう同心でね書いてみる段になって、交換書くの、ああ恥ずかしいなって思ってしまった。
ああ、
これちょっと読み手として感覚離れちゃったかもしれないなってたまに思う。
いや、でもライトノベルでも交換書く人書かない人いたし、
うん、
字の文に入れる人とか、
うん、
ドサッとみたいな。
そうそう、
うん、それだとだいぶこう、
そうだね、
スルッと入ってくる感じだったんだけど、
この辺が自分の趣味の落としどころ
。好みだね、
うん、まあ擬音が一行単位で分割されてば独特の読みやすさはあるよな、きっとね。
うん、それにとっつきやすさっていうのはやっぱりあるんだと思う、
うん、
でその延長線上で、うん、表紙にキャラクター全面持ってきて、
うん、
背景白いっていうのはまあ自分は理解できるんだけど、
絵の情報量をあえて減らすっていうこと、
うん、キャラクター性を前面に持ってくる、
うん、
そういうイメージ、うん、
キャラクターが漏れてると、あー、なんか世界第一キャラクターはもう二の次みたいに書かれてんだねみたいな、
うん、
認識は抱いちゃうかもしれない。
あとはまあ反対のものとして背景だけの表紙っていうのを考えたときに難しそうじゃない、
うん、一気に対象年齢上がりそうだね。
ね、なんか、うん、フランツカフカ変身みたいな
変身にしたってグレゴールザムザが白抜き背景で書かれてるわけじゃないもんね。
うん、まあそれで虫書かれてても多分思ったりと思うんだけど
なんかイカれてやがる、
まあ、私確かにあれオーベンと同時期に読んだんだけどさ
まあ気持ちわかる
ちょっと背伸びしたい気持ちで買って、うん、ちょっとってピクニックワーイとか言ったんだけど、
うん、
でもそれよりこう背景と人物っていうのは軽く見えて、
うん、
最終的に人物だけはもっと軽く見えるみたいなのはあるかなって、
うん、
でましてやタイトル文字がロゴになってる、
うん、
っていうのは漫画買うのと同じ感覚で手に取りやすいのかなとは思ったんだけど、
うん、
情報量少ないよね、
うん、むしろ漫画の方が世界観、
うん、
ああそれは紙面の面積の問題だってこの間話したけど、
うん、確かに背景白いことでなんだろう雰囲気を出すっていうのもあって、
うん
うん、スタイリッシュだったりとか、うん、ポップだったりとか、
うん、
うん、
漫画版のエウレカセブンだったっけか、
それです、
うん、
うん、かっこいいって言ってたの、それだ。
あれを見たら余白を相当大きめにとって、
うん、
キャラクターもそこまで全面的に面積とって描かれてるっていう感じではないんだよね、レイアウトが、
うん、背景白いラノベって本当にキャラクターとロゴでいっぱいいっぱいになってるイメージだったね、うん、
本当にこれは単純に面積の話で、
うん、
これは A6 だっけか、この面積にキャラクターのバストアップとタイトル入れりゃそりゃ他に書くもないわなと思う、
うん、エウレカ7をこの大きさに縮小すると人物ちっちゃくなっちゃうしね、
うん、
うん、
で考えると難しいんだけどね。
ただ漫画その、うん、漫画コーナーでエウレカ7見た時におお背景白だけどかっこいいなって、
うん、
素直に思ったんだけど、
うん、
周りにそういうのがなかったんだよね、
あ、
うん、っていうのがあって、そのそれがラノベの方に行って平積みを見ると、
うん、
背景白にキャラクターとロゴっていうのがいっぱいこう隣り合って並んでて、
うん、
印象が多分一個一個を手に取ると、あ、この人の絵はこういう女の子で可愛いなとか、
うん、
この人はちょっと色使いが変わってんなとかっていうのが分かるんだろうけど、うん、背景の白っていう共通点が多分印象を弱くしちゃってるっていうか、
平均化しちゃってるのかな、
うん、それがもったいないなっていうのが印象だったね、
うん、もったいない、うん、
もったいない、
その感想出るよな、
うん、
うん、本当に可愛い絵がもう当然、当然っていうのか何なのか、みんな可愛い絵なんだよね多分目にするとおーって思う絵描きさんばっかりだろうし、描き手としてはもしこのデザインが標準化されちゃったら、
うん、
絵の選択肢が10分の1くらいに狭まるなっていう感覚はある。
うん、
本当はもっと考えられる要素っていうのは無限にあって、いろんな項目で、うん、その選択肢が相当狭められてしまうデザインだなとは考えてしまうね。
買う方としても、うん、選ぶ判断基準にするべき要素が少ないって感じたな。
うん、
その女の子の服装とかさ、
うん、
そういうので判断しなきゃいけないから、
うん、
自分とその波長が合ってるかどうかっていうのを、
うん、
その判断するのが難しくなっちゃって、
うん、
そうするとちょっと買うの怖いなとかなっちゃうっていうのはもったいないよね、
うん、買い手にとってのラドメの棚の印象について寄せてるお便りもあった。
うん、
例えばこれか、西健さん22歳男性、
うん、
普段ラノベを読まない身としてはラノベの棚が美少女全面推しな表紙のメンチン、
うん、
平積みかなって締められていると少し立ち寄りにくいです。気軽に読める文章でも万人が気軽に手に取れる表紙ばかりではないですよね。新書を選ぶときは前者、目次が新書を選ぶときは前書、目次がつかみに当たると思うのですが、ラノベでは表紙や帯がつかみの部分だと思っています。
うんうん、
その点美少女全面推しのタイトルは悪いとは言いませんが、一元さんに厳しくないかと思う次第です。長々と失礼いたしました、とのこと。うん、
このもうコーナー自体に立ち寄りがたいっていうのは決め的だよね。
まあ違うジャンルの棚ってのは多かれ少なかれそういう雰囲気はあるけどね。
うん、でもさ、そう、また話ずれるかもしれないけど、
うん、
私虫師が好きで買ってたんですけど、
ああ、
うちの近所の本屋さんはいつも虫師を BL 棚の隣に置いてたの。
こいつら。
もう虫師が置いてある棚って、虫師はもう刺してあるんだけど、
うん、
その下を見るともう平積みはちょっと、オフィスで男性が大変なことになってるみたいな表紙のが並んでて、
男性が、
あーって言いながらこう虫師を探して最新刊をひょって出して、うん、これ買ってないよなって言って買ってたんだけど、
うん、虫師のどこがボーイズラブなんだ
ボーイズそんな出ないしね
そんな虫ラブって話でもないし、
うん、
うん、女性向けただってことで乱暴にくくられてんのかな、
どうなんだろうね、
うん、
うん、まあそんなこともあったんだけど、
まあ近寄りがたいエリアってのは存在するよね、
うん、ラノベもそのなんだろう、
うん、
確かに私も最近、
うん、
立ち寄りにくいラノベ棚がある、
うんうん、
これどういうって
ちなみに俺から見てもラノベの棚の中にさらに立ち寄りがたい側面っていうか、
うん、
端っこが一つあって、
あそこね、
美少女文庫、
一番奥のところね
美少女文庫なんだよ。これはもう年齢制限があるそれ専門のところで、
うん、あれ年齢制限あるんだ。ん、
君も書店行きたい、そういう話してなかったっけ。
あれ系
あれプラス、
うん、
ラノベみたいな、それはそれとして、まあ一ジャンルではあるんだけど、
うん、
あそこはまあちょっと立ち止まりにくいよね、
うん、
なんだけどパッと見た感じじゃラノベとそっちのエリアの区分けって、ん、境目っていうのが見えなくて、
うん、分かんなかった。
境目がグレーゾーンにはなってるよね。 まあ本当最初に言ったようにどういうジャンルでも知らないものってのはそういう障壁あるもんなんだけど、でもそれがラノベの作り手にとっての本意でないとしたら、
うん、
なんとかした方がいいことであると思う。
うん、
別に買いにくい本を買いにくい本を買うことに楽しみを見出してるわけじゃないし、
うん、まあ買いにくいってことはまた読みにくいしね。
うん、
そこで。
ああ、それはもちろんそうだね。
私よく電車の中で読んでたけども、
うん、
それをこうカバーしないととか、
うん、
こう読んでる時後ろに人が立ってると読みにくいとかっていうのは、
挿絵のページを開きにくい。
そうそうそうそう。
まあ物が漫画でもそう思っちゃうんだろうけど、そうだな。てか本全般ってそういう感じがしない？なんかどういう本であれ第三者から見るとこいつこんな本読んでるんだって本で人格測られるところがあるじゃない。
うん、
まあ立派なビジネス書とか読んでてもさ、
うん、
彼はこれが必要なんだ、30歳までに何か習得したいんだ、20代までに聞きたかった言葉を今聞きたいんだ、
何らかとかで見かけるとちょっと思っちゃうよね。
しかも長時間見ざるを得ないからな、ワインとかだと。
ね、杉本彩の男を虜にするレシピとかね。女の人が読んでると、ほー、
お
ー、頑張れ。余計なお世話だよ。
そうだね。
うん、
まあ、うん、そうだな。公共の場で読まれるラノベの表紙っていう問題もまあでっかい問題として要するにあるんだけど、
うん、
大体みんなカバーつけるよね、
うん、
家の外だと、
外だとね、
これは日本の文化ってことでそういうものだと思うけど、そういえば海外ラノベの記事を見たことがあるね、先。
うん、あれでしょ、昨日の旅のね、
うん、
うんうん、
昨日の旅も海外版だと口絵 一部の白黒の口絵が二色印刷っぽいカラーレイアウトにされて、うん、かっこよく配置されてる、ローカライズがされてた。
あれだ、かっこいい二色刷りだった。
うん、あれはうまい使い方だなと思ったんだけど、先によっちゃもう美少女のイラストが完全に実写に置き換えられてるやつもあったね。
うん、
欧米だと
なんかもう本当に普通のノベルスって感じ。
うん、
うん、
そういう風に変えられたのもあったんだけど、向こうだとブックカバーをつけずに読むそうだから、そういう課題があったのかなってちょっと思う。ちょっと続けて読んでみよう。
お、
ミスター M さん、今の話に関連してこういうお便りいただいています。ミスター M さん、最近はアニメっぽい絵とかちょいエロな絵とか多いですよね。その方が売れるとかでしょうがないのかもしれないけど、個人的には逆に中身への期待度が下がってしまいます。偏見ですけど、自分的には表紙を大っ広げて電車内で読めるようなものの方がいいかな。
うん、
続けて日向空さん、お世話になっております。
お世話になっております。
素朴な味わいのお菓子と人を選ぶニッチなお菓子と味の濃いジャンキーのお菓子が並んでいたお店が、気づけば売れるからとジャンキーのお菓子ばかりになっているという印象があります。素朴好きなのに。美少女キャラがプラス第一の表紙が悪いとは言わないけれども、ワンパターン化は読者層を狭めるだけでは、
うん、
っていうお便りもいただきました。
うん、
そもそもこのパターンが本当に他のパターンより売れるのかっていう疑問は、うん、
それです。それが一番の疑問でね、
抱かざるを得ないね。
で、ほら、
うん、
その売れるにしても、
うん、
その買ってる人っていうのは誰なのかと。
ああ、
本当にラノベを必要としてる人が買っているのかと。
あるいはもう出版社がこういう人に読んでもらいたいっていう人に果たして届いてるのか。
うん、
あ、なん、うん、なんだろうこの話。 その本の企画自体が届けようとしている層には届いてるのかもしれないけども、出版社そのものの方針として、会社の理念として、
うん、
どういう読者に自分たちの本を届けたいかっていう層に、
うん、
本当に届けられていいのかっていう印象は昔のラジオを知ってる身からすると感じざるを得ないってところはあるんだよね、
うん、
完全にライトノベルの実態ってもんが変わってきちゃったっていうだけかもしれないけど、
うん、それがね、今日行った本屋さんだと、
うん、
ラノベ置いてある棚の近くに、うん、ティーンズ向けって書いてあったの。
あ、
で、おお、ラノベだと思って私は見に行ってラノベがあってホッとしたんだけど、うん、昨日行った本屋さんだと、
あ、
一緒に話したけど、
うん、
ラノベの棚があって、うん、こう、まあ、女の子向けのラノベと、
うん、
それ以外のラノベがあったんだけど、うん、女の子との境目に、うん、こっちから右男性向けって書いてあったの。
あ、そうだった、
男性みたいな、
それ違和感あるフレーズだよね。
ね、ね、でしょ、
うん、
で、見るとこうちょっとね、こう、
うん、
可愛い女の子が胸とお尻と顔をこっちに向けて
同時に見せて、
絵が、表紙の絵が平積みになってて、
うん、そういうのもある、
うん、そういうのもある、
うん、
それが悪いとは言わないんだけど、
うん、
男性向けって言われたら、私が中学高校だったらもう棚すら見ないなと思ったんだよね、うん、
女子高生にそっぽ向かれてますよ
なんかあのジャンプって言われたら読むけど、
うん、あれはジャンル少年だからまあいいよねっていう感じ
でも成人向け棚には近寄らないよみたいなイメージですよね、
うん、女子高生が成人向けに近づいたら問題だけど、
まあ問題なんだけど、うん、なんかそういうイメージになっちゃってるのはちょっと悲しいよね。
うん。
うん。で、実際その私も中身を読んでないから何とも言えないんだけど、
うん、
その、うん、そういう風に捉えられちゃってる本っていうのが、
うん、
その作者さんが本当にそういう意図で書いているのか、
うん、
と。作者さんとしては別に、うちらと同世代でなんかライトノベルに憧れて、
うん、
普通にファンタジーもので可愛い女の子のヒロインとか出して書きたいなと思って書いてたものが、
うん、
可愛い女の子ヒロインが全面表紙に出て、
うん、
あれなんかちょっとなんかちょいラブコメのちょいエロになってる、
うん、
って思ってたけど、まあ可愛いからいいかと思ってたら、うん、置かれてる本棚が男性向けって表示されちゃって、
うん、
いやこれちょっと違うだろうってなってんだとしたら大問題、
うん、そりゃ愚痴ってもいいかもね、
うん、
うん、違うだろうな。自分は自分の関わった範囲でものを言うことしかできないんだけど、七人の武器はもう本当に男性向けっていうカテゴリーではなかった、ね、結構いろんな人読んでたな、
うん、年齢層広かったね、
うん、いただいたファンレター読ませてもらったこともあるんだけど、本当にいろんな年齢層で、まあファンネタってのは結構女の子が出す率が高いもんなんだけど、結構男女比もいい感じにフラットになってて、
うんうん、
これは広く読まれてるわいって実感したのは覚えてる。大楽健太さん自身がそういう資質持ってる人なんだと思うんだけど今なんか死ぬ気で燃えてるみたいだけどメイド喫茶とかに連れて行かれて、
大丈夫かな、
大丈夫かね、まあ大丈夫でしょう、あの人エジプトから生還したんだから道もね、
100均の時計を渡してね、
ああそうだった、100均の時計で命をつないだ男だからまあ大丈夫だよ。
なので対象年齢というか、
うん、
本当にちょっとエッチの売りたいぞっていうので売ってんだとしたら、
うん、
それはそれで正義の一つなんだと思う、
うん、
うん、だけどそうじゃないんだとしたら売り方間違ってんじゃないの、もったいないんじゃないのって思うよね、
うん、そうだな、会社側がそれを良しとしてるのかどうかっていうのは読者として知りたいことの一つだからな、
うん、
それがもう出版社サイドで容認してるんだったら多分、うん、そこが気にならなければ違う場所を探した方がいいかもしれないと思う、
うん、
やっぱり微妙にレーベルによって色が違うってのは分かったからな、見てて。
そうだね、好きな表紙の、うん、表紙をメモったら、
うん、
結構ガガガ文庫多かったね私
あの真っ青な背表紙の、
うん、
ガガガ文庫、
ガガガ文庫
ちょっと言いにくいな、でも言えるな、
うん、
ガガガ文庫は最近できたレーベルで、傍から見ててアグレッシブなものを作ってるなって印象があるよ、
うん、
なんだろう、遊んでるっていうと公平があるかもしれないけど、
中身もね、パラミしてみるとちょっとレイアウト変えてたりとかね、
うん、
うん、
新しいことしてんなって思う。そうだな、俺たちが現役だった時も結構クラシックなレーベルと最近できた感じのレーベルっていうのは空気で分かった気がしない？
うん、
うん、さらに昔にあったのはなんだっけ、ソノラマ文庫とか、
ああ、
うん、ライトノベルの棚にもともとなかったような、そういう老舗とかとファンタジア文庫とか比べてみて、うん、あ、こっちの方が若者向けなんじゃねっていうのは雰囲気で自分は分かったな。
あ、
実際はどうか分からない、
うん、
今の現役世代っていうのは、うーん、新しさのアンテナがあるとして、やっぱ文庫本としてあれこれ技を尽くして本作りをしてるところの方が、
うん、
今の時代だなと思って手に取ってるところはあるのかもしれないんじゃないかな、うん、ってのは想像するな。実際わかんないんだが、
実際そうあってほしいね、
うん、
ラノベだけにだけじゃないんだけど、本の表紙って、
うん、
表紙とあとタイトルと帯か、
うん、
帯ってその買い手の人とその本の相性が合うかどうかっていうのを判断するための、
うん、
読み手の人がその本に読んだら相性が合うであろう本に出会えるかどうかがかかってるっていうか、
うん、
うん、そういうところだと思うから、
うん、
やっぱ手に取られるべき人に手に取ってもらいたいよね、
うん、その正しい読者ってのは、
うん、
本が決めるのか作り手が決めるのか読者自身が決めるのか分かんないけど、
うん、
幸福な出会いってのはあるよねきっと、
うんうん、
本と読者ってのはさ、
うん、
その仲立ちをするのが表紙の最大の意義だし、
うん、
まあ副次的にたくさんの人が手に取るようにするっていうのも大きな仕事の一つではあるんだ、
うん、
誰も彼もが手に取る表紙がいいものだとすると、やっぱ今の今見た一部の傾向ってのは偏ってる気がするね自分は、
うん、
そんなちょいエロが好きなやつばっかりじゃねえぞ高校生って思う、
うん、
だって恥ずかしいじゃん恥ずかしいよ
私もちょっとあれはね、ね、
こんなおっぱいと股間が超強調されてるよねなんて手に取れない、恥ずかしいよって思うよ高校生だと、
うん、
大人になっちゃうとちょっと麻痺しちゃって、ああ、うん、これくださいカバーいりませんって言っちゃうような大人になっちゃったけどさ、
嘘、
ん、いやカバーつけないよ、
ああ、いやそんなに買ってるとこ見ないな、
まあそれは文章見てか分からねえ、うん、その辺は最初の話になっちゃうけどね、立ち読みできないっていうのは、
うん、うーん、そうね、私なんかはもっとすさんだ男性キャラクターを表紙に持ってきてほしいね、
ああ、島みれで佇んでるけど。
うん、別に女性キャラ可愛いけど、なんかもう、うん、なんかみんな可愛いからさ。
うん。
その A ちゃんと B ちゃんと C ちゃんみんな可愛いよ、それでいいじゃん。って思って全部買わないみたいな。
それで俺はこの中で一番可愛いと思うのを買えばいいの？そういうことなの？
そういうことなの？いや、お金でそんな愛なんて買えない。
あ、もう。
私はもう妄想の中だけでこの女の子と仲良くなる。
もう購買そのものだったり出してるよ、それ。
じゃないけどさ、
うん、
もうそれだったらジャンが頭光ってる表紙の武器だとか買うよ。
この中で一番頭光ってる表紙を買うぜ。こいつしかいない。よし、俺はこいつを買ってやるんだ。っていう動機はあるかもしんないけどね。ないと思うけど。
ああ、でもなんかね、でも、
うん、
エキな感じの絵の女の子って、
うん、
その、うわ、ちょっとエキぐらいだったら、
うん、
色気なんだけど、
うん、
うわ、エロってなると、
うん、
下品に感じるんですよ。
あ、
でね、そうなると、うん、下品な女の子って好きじゃないの、
うん、個人的にね、
個人的にね、
うん、
そうするとこうもう明らかにこう血紙じゃなくてパンツ完全に見えてるみたいな表紙になると、
うん、
この子は多分好きになれない気がするってなっちゃうかも。
あ、昔萌えラストがどういうものかってシャグさんかな聞かれた時にカメラ目線って答えたっていうのを覚えたんだけど、自分の話として。
誰が、
シャグさんが、
シャグさんが誰に聞いて、
私に
で秘書が答えたの。
萌えイラストってのはカメラ目線のことですで、なんとなく断言しちゃったんだよその時。
おお。
なんでかって言うと、キャラクターが自分が可愛いと思って、
うん、
カメラの前に立ってるっていうイラストが萌えイラストなんじゃないかってその時感じたんだね。パンツ見せて下品だってのはきっとそういうことなんだよ、
うん、
この子だって見せてるだろ。
そうそうそう、
見えてんじゃなくて見せてんだよ。
そんな感じです、
うん、で絵を見て感じちゃうのが下品だと思うかな
多分ね、
うん、
あの女の子みんながそうとは言えないんだけど、
うん、
女の子で好感持つ子は少ないと思うね。うわ、この子パンツ見せてるよ、大好き、大合うっていう子は、うん、あの男の人わかんないですけど、うん、あのぶりっ子は女の子に好かれませんね、
うん、
って考えると、
うん、
あ、そうなのかな、
うん、
って言っちゃうと思うんですけど、特に思春期になると、
うん、
私ぐらいの年齢になると、
うん、
結構周りに、うん、この子パンツ見せて可愛いみたいなこと言い出すその子はいるんだけど、
一回りしちゃったね。
なんとかちゃんおっぱいでかくたまんないとか言う子はいるんだけど、でも思春期の子ちょっとこう絶妙な時期に見たらイラッとするんじゃないかなと。
そうかもしんないね。
で、それを買ってる男の人を見てもイラッとするんじゃないかと。は思うね。
そりゃ想像できるな。なるほどなるほど。
うん、あと、
うん、
差し絵までそこまで見れてないからなんとも言えないんだけど、
うん、
前、ちょっとその、エロ、18禁じゃないけど、エッチー漫画っていう話をしようとしたときに、
ああ、
なんかカメラワークが全部パンツとかおっぱいとか探してて気持ち悪いって話をした気がするんだけど、
うん、
どのコマ行ってもそういうし、そういうのが見えてて、
うん、
ってなるとこの読者っていうのはそっちを追いかけてずっと話を追いかけるよりも女の子のお尻とおっぱいを追いかけているみたいな
追いかけ
させられているんだ。俺が追いかけたいのはストーリーなのに。
なんだって
俺は強制的にはあはあってなっちゃうっていう話をしたと思うんだけど、
うん、
表紙も、
うん、
表紙もそういうのがいっぱいになると、
うん、あ、俺はこれを目当てて買うんだね
ってなっちゃうと買いづらいかな。
特に初めて買う人にはね
ちょっとね、うん、ハードル高い。
そうだな、そうだね確かにお色系イラストが目を引くのは認めよう。
でもそういうのはさ、うん、エッチ力に任せればいいんじゃないかな、まあ、
本職にね、
うん、うまい人いいんだから。
でエッチイラストが目を引いたとして、よし俺はこのハードルを乗り越えて手に取ってみせるぜって言って手に取ると思うんだよ。
うん、
手に取った時点でそのハードルが高すぎて乗り越えられなかった人がいるんだよきっとさあ、手に取りたかったけどちょっとこの表紙だけは見えせめて辛口なところだったら買ったのに、
うん、
こっそり見たのに、カバーじゃちょっと俺は手に取ってあのレジ打ちのお姉さんの前に持っていく勇気がない、
うん、内容めちゃくちゃ面白そうだけど、
うん、
ちょっとこのおっぱいきっと女の人ができる間は買えないじゃないの。
ちょっとこのおっぱい頭よりでかいよ。そういうまあ個人的な趣味はともかくとしてそういう趣味の人だって思われる。
俺は貧乳好きなのにと。
うん、なるほど。
でねそれがあのそれを乗り越えて買って、
うん、
ああ思った通り面白かったぜ、
うん、
って思った人は時間も買うと思うんだけど、
うん、
それをおっぱい目当てで買った人っていうのは長いんでがっかりするかもしれないってことだよね。中が真面目だと。
おっぱいのこといつでも触れてないじゃん。
表紙こんなおっぱいでかいのに文章に巨乳って全然書いてないじゃんみたいな。
詐欺だ。
巨乳って書いてあるけど巨乳としか書いてなくてパフパフしてないじゃないかみたいな。
うん、なるほど。
これは両方とも不幸になるわけだよ。
そりゃ両方とも不幸だ
ね。それだったらせめて表紙をおっぱいじゃなくしてあげれば、
うん、
こうセンサーが合う人は買って、
うん、
あの中身も思った通りだった、
うん、
で終わるし、
うん、
巨乳好きの人はこの人はおっぱいでかくないから買わないで終わったんだよね、
うん、そうだね。ちなみに俺の目の前にビッグ4第2巻があるんだが、
わあおっぱい。
大楽さん作品には珍しく巨乳キャラっていう目打たれてるキャラクターが全面に座っております。
巨乳って言われてるからね、
うん、こちらも大楽さんが巨乳キャラって書いてるので巨乳なんです。和田の子さんが巨乳好きだからわざわざ巨乳を描いてるわけではないはず。
かわいい
かわいいの、うん、頑張ろうこれ勝てねえわ、頑張ぞ巨乳の話になっちゃったよ。巨乳に理由があればまあ、
うん、理由があれば
全く問題はない、
全く問題ないと思うんだけど、それが買う思考をためらわせちゃいけないなって思うし、
表紙がエロいなら中身もエロい
し、そうそうそうそう。でね、そこまで考えた時思ったのが、
うん、
今のラノベってこんなエロいの多いの、
うん、
だったんです。絶対中身違うのあると思う、見つけられないけど
ここまで語っといてなんだけど、
うん、
多分メロンのも増えたんだよ。
増えたのか
中身が、
うん、
なんだけどその天然でエロティシズムは私は作品の核なのか、それとも単なるデコレーションに過ぎないのかっていう2パターンがあるとは絶対に思
う。うんうんうんうん、
それがデコレーションだった場合、
うん、
表紙には作品の芯ってのが見えてないわけ